今日恵みを見いただく御言葉は使徒の16章35節から40節です。使徒の16章35から40です。それではお読みします。夜が明けると長官たちは警備たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わせた。そこで監視はこの命令をパウロに伝えて、長官たちがあなた方を釈放するようにと使いをよこしました。どうぞここを出てご無事で行ってくださいと言った。ところがパウロは経理たちにこう言った。彼らはローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前で鞭打ち牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない。彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。警備たちはこの言葉を長官たちに報告した。すると長官たちは二人がローマ人であると聞いて恐れ、自分で出向いてきて詫びを言い、二人を外に出して町から立ち去ってくれるように頼んだ。牢を出た二人はルディアの家に行った。そして兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出て行った。
アーメン。
アーメン。ではお祈りします。ハレルヤ、愛するイエス様、本当にあなたの福音のために私たちも主パウロのごとく働くことができますように、どうか我らともども聖霊の導きによって助けてください。今我らは御言葉を求めてここに集いました。どうかあなたがこの元吉一人一人にあなた命の癒しの豊かに与えてくださいますように、問い継ぐ下上の唇を清め、思い心からを清め、そして御霊が話させてくださる通りにこの口を用い、また一人一人の耳をあなたが整えてください。これからの全てをただあなたの支配の御手にお委ねして、我らの愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
前回のところで本当にこの牢屋の中において、大きな救いの技が起こりました。彼ら一見すると牢屋に、ね、閉じ込められて、しかも、ね、不当な濡れ衣を着せられて、牢屋の中に閉じ込められたけれども、彼ら、ね、一切不平不満を口にしなかったんですね。牢屋の中においても、ね、もし不平不満を彼らが言っていたとしたら、その牢屋の中にいる周りの人々は、ね、なんだこいつらを自分たちと、ね、罪人と同じじゃないかって、ね、みんな言ってるんだよ、私悪くない、ここから出たいって、牢屋に入って、もしパウロたちが、ね、死をどうかこの牢屋から出してくださいって言ったとか、ね、私たち何も悪いことしませんとか、そんなことを祈って、ね、言ったら、ね、全然証しにならなかったですね。けれども真夜中に彼らが賛美していた、その声に牢屋の人々がみんな聞き入っていたということは、しかもクレームもせずにみんな聞いていた、まあ、居眠りしていたのは、ね、外の、この、ね、監守だけでした、みんなそういうふうになっていた。しかも地震が起きて、ね、この、全部その足かすとかがだけが、ね、壊れて、人は一切害が及んでない。本当に主がピンポイント攻撃でこのパウロたちのこの鎖、またこの牢屋の扉、そこだけを、ね、本当に開いたのは本当に主の技だ、みんな分かったんです。この牢屋の中にいる人々がごっそり、分かったんです。でそれで、監守までも、本当に救われて、その監守とその家族も救いに導かれました。これパウロが牢屋に、ね、閉じ込められなければ起こらなかった救いですね。パウロたちとすればあの牢屋に閉じ込まれた晩、あの、ね、鞭打たれたその瞬間、思ったかもしれません。なんでこんな目に遭うんだろうか。ところがそのパウロが受けた鞭打ちやまた投獄のおかげで多くの人々が救われたんです。この中において主の技を見ました。主の技は本当に、ね、この汚れたものが、ね、この汚れた欲望を持ってパウロを、ね、牢屋に閉じ込めるところから、ね、始まったんですね。主は人間の罪の結果、人間がした、ね、失敗、また本当に悪どい仕業、その罠に、ね、 たとえ生徒が陥られたとしても、その罠を通して救いの技を、ね、起こすことはおできになるお方なんです、
うん、どういうことかといったらね、悪と神様の光と闇がぶつかり合った時に必ず勝つのは光だってことを言ってるんです。だから悪もね、神の光大いなる時に必要な時があって用いられるということなんだけど、生徒である私たちはこの光と闇、この2つの技の中で闇の技に加わってはならない。だからその闇の技に加わったエスカリオテユダに対して、あなたは生まれなかった、ない方が良かったと言いました。だから物事が動く時というのは必ず皆さん覚えてください。私たちクリスチャンだからね、闇関係ない、とんでもない、ね、クリスチャンでも闇はね、もう虎視眈々と私たちをね倒そうとして、いつもね隙を伺っているんですね。だからクリスチャンである私たちに大いなる特権を主が与えてくださった。それは何ですか。闇が私たちを虎視眈々とね攻めてくることができないように、闇が出てこう入ってくる、ね、その通路を遮断するために主が与えてくださった道が許しという道なの。どういうことかといったらね、闇というのは人の罪を暴くんですよ。で、罪を犯させて、罪を犯した後の状態の人を責めることによって、闇は人を勝ち取ろうとするということなんだけど、私たち罪人だよね。誰しもが罪人なんですよ。罪を犯しているから、私たちもね、犯した罪のゆえに罪が私たちをね捕らえに来て、縄目にかけて、そして、まあ、人間関係が悪くなったり、経済が悪くなったり、病気になったり、カタカタになったり、子育てがダメになったり、もういろんなこと起きるということなんだけど、イエス様はそれをね私たちからも断ち切ってあげるために来てくださったんです。どういうことかって言ったら、天上からね、預言者を通してね、語って、罪の道に入るんじゃないよって、いくら言っても言っても言っても、全然聞いてくれない。聞いてくれる時より、聞いてくれない時の方がはるかに多かったということなんで、父なる神様とね、イエス様と聖霊様が、もう本当に思いを一致して、これ人間、ね、民に似せて作られた人、人を責めるこの罪の道を断たしてあげようと思ってやったのが十字架の技なんですよ。十字架の身元に神の木と愛が出会う、ね、神の木によっては罪は罰されなければならない。義はね罰するんですよ。でも愛は許す、ね、だから十字架の上で罪たる木、ね、そのものは罰されて、ね、神の木が現れたということと、まだね罪人である私たちを許すということで神の愛は実られたということなんです。だからその十字架を通してイエス様に私たちが告白するでしょ。告白をすると今までねその罪の匂いがプンプンプンしていたんですよ。犯した罪の上に、そしてもう煙がプンすごい立っていたの。悪魔サタンはね、すぐに私たちに何かをする力がない。だから必ず目と耳とね、そしてね匂い、罪の匂い、それを書いて、そして私たちにたどり着くんですよ。たどり着くんだけど、主が本当にね私たちに感謝のことが、蛇の形ってたどり着くから、腹ばいてくるからスピードが遅い。これもしね悪魔サタンに神様のようなね、もう思ったことが瞬時にできる人間、滅ぼされて一人もいない。本当に主を感謝しますということで、ね、それで私たちに二つの恵みを主が与えてくださった。悪魔サタンが私たちを見つけるのにかかる時間を与えてくださったということと、その間に十字架の身元に置いてごめんなさいをする時間を与えてくださった。でごめんなさいをした時にどうなるかって、私たちの罪がねもうどんなに真っ黒であっても真っ赤であっても、ね、その時に主は許してくださるということだけど、その許してくださる時の主の条件がね何かって言ったらね、父よ彼らを許してください、彼らは自分が何をしているのか分かりません、何をしているのか分からない分からずやが犯した罪 ね、罪の本質が分かっていない者が犯した罪を許してくださいということなんだけど、その許すということをただ口先だけで許してくださいということではなくて、彼らが犯した罪を、ね、私が十字架にかかって必ず死ぬという言葉、ね、言葉を成就することによって彼らを許してくださいってことを言ってる、ね、だからイエス様のあの十字架の上で死んだ命あるよね、その命と皆さんこう覚えて、絶対に命と復活の命は異なったものだ、ね、永遠の命が十字架の上で捧げられた。どういうことか分かる？限りがある命が捧げられたら、その命が死んだ時にその効力はなくなっちゃう。聞いてみると、ああそうだと思うでしょ。これイエス様が教えてくださった、ね、限りがない命が捧げられたので、限りなく誰かのために死んであげることができる。これはもうすごい福音だよ。限りない命が十字架の上で捧げられたので、その捧げられた命はずっと悔いた罪人のために死ぬ命なんだ、ね、もう恥さんのためにあの死んでね、バチサリムルビエソ出港、ナルビエソ出港、ハッサルビエソ出港、出港出港と出港と減らない命、これが十字架の上で捧げられた命なんですよ。そして3日後にね、復活した命は何かって言ったらね、イエス様を死人のうちに置くわけにはいかないので、父なる神様が、罪がない人が死人のうちに行っちゃいけないんです。一緒に行っちゃいけないんです。父なる神様がね、起こした命なんですよ、ね、だから必ず死ぬというところから、死なない人が一人生まれたんです。罪を知らないお方、人として生まれて一度も罪を犯したことがないお方、このお方を、人の子って書いてあるのも私たちと同じってことね。そのお方を死の中にとどまらせたら、罪がない人を、罪があった時に必ず死ぬって言ったね。知恵学の汁みを垂れた時に罪を犯すということをもう主は知っていたので、知恵学の汁みを食べた時にあなたたちは必ず死ぬって言ったのに、でも人間としてこの地上に生まれて、知恵学の汁みを食べた人から生まれたんです。イエス様、マリアから生まれたでしょ、ね、生まれたんだけど、でも知恵学の汁みのその支配を受けてないです。イエス様、罪を全く知らなかったって書いて聖書、イエス様、それでこのイエス様、罪を知らなかったのに、ローマの、ね、力によって祭司長やいろんな、ね、パリサイ人たちの、ね、攻めによって死んでしまった、死んでしまったんだけど、罪がない、罪を知らないイエス様は人の子だったので、神はそこに置いたら違反なんですよ。神様は言った言葉の違反なんです、ね、罪を犯してないもん。罪悪の汁み、それを食べた印がイエス様にはないもん、ね、だからそこに人間の力によって命を絶たされたんだけど、そこにそのままにしておいたら神様は神様じゃなくなっちゃう。だから神様は、ね、何を、父なる神様は何をしたか、起こしたのは人の子としてのイエスキリストの命だ。復活させたの、復活させ、捧げられた、十字架で捧げられたの永遠の命、神の子イエスね、起こされた、これは人の子イエスなの。罪を犯していない、罪悪の汁みのね、食べた印が一つもない、そのようなイエス様をここから起こしたの。それを起こさなければならない、ね、正当な理由があるからなんです。だから、イエス様の命、捧げられた命は神の子としての永遠の命なんです。で、起こされた、復活された命は、人の中で一度も罪を犯したことがない、罪を全く知らない、どういうことかしたらね、アダムとエバが一番最初にエデンで、ね、行った時に、蛇が来る前の状態、神様と一緒に散歩してた状態の人が初めてイエス様が現れた、人の子として、それで起こされた命だから、イエス様は ね、天と地において誰も逆らうことできない、ね、人の子としても勝利したでしょ、ね、神の子としても十字架の上で勝利したでしょ、ね、だから天と地においてその下においても誰も逆らうことのできない、ね、大いなる方になったということなんです。だから、ね、この、 物事が起きた時に覚えなければならないのは、ね、私にはそのつもりと思いがない、節がないとしても、何か起きた時に福音を伝えること以外、このね、福音を伝えて私たちが患難に遭う、苦難に遭うということ以外は何を思うべきかって言ったら、あれ、私が自分で覚えてないけど何か罪を犯したんだなって、ね、それによって今私を責める責め口がちょっとこうやって開いてしまう、オープンしてしまったんだ、すぐ覚えて、私罪ないのにね、そんなバカなことしちゃいけない、とにかくなんかね、福音を述べ伝えて苦難を受けること以外で何かした時にはすぐ何をするかって言ったら、あ、主よ、肥人はいない、一人もいない、私は基人ではありません、でも主よ、本当に気をつけて生きたつもりなんだけど、なんか私今罪によって責められています、思い出せません、節があったら私たちはごめんなさいするさ、節がない時もある、知らない時に犯した罪、それもある、それで思い出せない、何を罪を犯したのか思い出せない時でも何する、基人はいない、一人もいない、この御言葉を覚える、ね、それで私が知らないうちに神様罪を犯したみたいです、イエス様知らないうちに犯した罪を許してください、ね、イエス様自称で私を清めてくださいって言うと、イエス様はどうするかしたら、父よ、ね、雪を許してください、雪は自分が何をしたのか分かりませんと言って、私たちの罪を許してまっさらな状態にするの。そうするとどうなるかしたらね、私にたどり着いた罪でも私を責めることができる。私にたどり着こうとしていて、ね、近づこうとしていたものは突然ね、罪の匂いがふわっとなくなるんです。ここ罪犯してるよって煙がポンポンポンポンポンポンポン出てたのね。その煙がパッとなくなっちゃう。ね、罪があったので人の争いがあるじゃない。その争いがバッとなくなっちゃう。それで突然私たちを攻撃しようとしてきたこのね、腹ばいで来るもの、この腹ばいで来るもの、これはね、突然あれ、東西南北を見て、あれ、どこに行けばさっきのあそこに行けるんだろう。ロットの家にね、攻めてきた者たちがね、目が潰されてみんなして見えなくなったって言ったでしょ。まさにそうね、来てドアの前まで来たのに、ね、見えなくなる、もう目つぶしくらい見えなくなる、こういうことが起きるんですよ。だから福音を述べ伝えて、それによって苦難を受けること以外、皆さんが覚えることは、なんかちょっと変だなって、ちょっと気持ち悪いなって、なんか起きそうだなと思った時に、賢いものとなって何をするかって言ったらね、主よ、ちょっとなんか胸騒ぎがします、ちょっと心が不安です、イエス様って、私はね、もう本当に血統制の嫌であるイエス様のところに来ました、私を受け取ってくださいね、私はあなたの岩の裂け目にすっぽり入ります、私を守ってください、私が神と人の前で犯しよう、罪を許してください、思い出した罪があるならこれこれの罪をなんか犯してしまいました、主を許してください、今度からはこの罪を犯さないように私はこれこれの決心をしますということをして、許してくださいというお祈りをするんです。お祈りをして、そしてその罪の責めからね、祈祷性の岩の先に入って私たちは逃れるということをしなければならない、これが私たちの常なんですね。使徒パウルはね、自分が罪を犯していない状況の中でどれだけこの人が正々堂々たるものがあったかって言ったらね、もうめちゃくちゃな人たちじゃね、裁判もなしにね、平気でそういうことする。誰がそんなこと知ってるか知ってる？空女支配者というのは、 この悪霊サタン闇が与えた気持ちをそのまんま表現する人たちなんです。だからね、秩序というものがない。普通だったらこれね、尋問もあったり裁判もして、それで牢の中ですよ。でも尋問も裁判もなく、いきなり鞭打って、それでぶち込んだんですということなんだけど、使徒パウロは自分がやったことに責めを受けるようなことが一切ないということだったので、出る時に、入れる時は勝手にね、不法な形で入れたんだけど、出る時はそうはいかないよ。それで不当であったということをもう明らかにする、明らかにしてそこから出るということなんですけど、何が素晴らしいかって言ったらね、この牢の中に入らなかったら、そこにおける福音は確かなものになれなかったんです。牢の中に入ってね、牢の中で起きたことで、福音が、彼らが語っている福音がどれだけ確かなものかということが明かされたんです、ね、牢の中において全ての罪人が改心した、ね、聞いていた罪人はその場で改心、ね、そしてうつらうつらだった人は後になって改心した、ね、そういうことなんですよ。だからこの牢の中に入っていて、使徒パウロたちの福音を最初に受け入れた人たち、受け入れた人たちは何を得たかって言ったら、ね、彼らが牢に入ったことによって、主はね、ただ一人のお方、ね、全能なる神、ね、ご自分の民をご自分の瞳のように守ってくださるということの証拠を得たんです、ね、だから皆さんはね、何かあった時に必ず罪を悔い改める、そして罪の責めが自分に至らないようにする、そしてもう一つはこのことを通して悔いることができたことを感謝、うん、ね、それで解放される、解放された、罪から解放されたことを感謝、ね、罪が悟されて今度から罪を犯さない決心ができたことを感謝、ね、そして次何、罪がいなくなったらどうなる、ね、神は清いものと共にいるんですよ、ね、清いものにどうやってなる、罪を悔いて許していただいて、血潮によって清められたら私たちは完璧に清いものになる。清いものは神を見る。そして次何、エデンが回復されるということで、神様が今創世記で、ね、私たちに与えてくださったその全ての世界、その全ての世界が罪人にはね、茨とあぜみを出すということなんですよ。だから太陽もね、あれなんだよ、罪人が一緒にいると、あ、夏暑いね、いい人が一緒にいるとね、風が来る、風がね、あの人涼しくさせなきゃ、神の子涼しくさせようと思って風が来るんです。そういうことになる。だから本当に良くない、良くないことが起きた、良くない予感がした、そういうことによってやったことなんだけど、このやっていくことも全部祝福しか残らない、ね、罪許されて祝福、ね、解放されて祝福、清められて祝福、ね、神の子供として面目を保つようになって祝福、罪を犯さない決心をして祝福、そしてまだ罪がないものを、ね、報いてくださる神様の祝福、ね、それがもう保証されていることが祝福、もう踏んだり蹴ったり次から次への保証がこの中に入っているんです。だから物事が起きた時に、ああなんとかまあ、解決された、それで終わっちゃいけないんですよ。神は信仰に応える方、だから今私が言った通り、許されて祝福、解放されて祝福、ね、こうやって言ったでしょ、で罪がないものは祝福をいただく、その保証があるので祝福、これを数える、ね、ああ今回のこのことによって主よ、こうやって私がこうやってこうやってこうやって本当に解放されて祝福なんですね、そして祝福の中に入る権利を得たから祝福ですね、清いものになったから神を見る祝福いただきました、これを皆さんが信仰で持っているべきなんです。それ持っていた時に主はこう言って、あなたの信仰があなたを救った、ね、信仰をね、信仰に応える方なんです。 信仰に応える方なんです。だからスロペニキアの女の娘、ね、はお母さんの信仰が応えられて、そして癒されたでしょ。だから信仰によって必ず応える方だということをしっかりと覚えて、ね、本当にこの使徒バウル、またね、この本当に一生に宣教している方々のように、普段は本当に罪と関わらないように自分を保ち、そして何かあった時にはね、本当にイエス様に感謝して、どうやってこの人たちに感謝ができたの？だって感謝ができた理由があるからなんです、ね、で感謝して、そして感謝したものに与えてくださるさまざまな神の栄光に預かる皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福します。アーメン。アーメン。
この35節を見ますと、夜が明けると長官たちは警備たちを送って、あの人たちを釈放せよと言わせた。本当に不思議ですね。なんで翌日、前日、ね、もうあれだけなんか恥ずかしめて、ね、鞭打っておいて、でそれで、厳重に判をするように、ね、足かせまでつけろって、ね、でそれで翌朝、ね、あの人たちを釈放せよって、ね、まあ、言わせたのか、まあ、ただ単にこのさっき言ったように、まあ、嫌がらせ的に、ね、裁判もかけず尋問もせずに、ね、そういうことをして、ね、ということを、まあ、そういうことを平気でする長官たちだったんでしょうけれども、まあ、もう一つ考えられるのが、イエス様が福音を、ね、伝えた時、ゲサラ地方に福音を伝えた時、そこの、ね、レギオンという悪霊に疲れている人、それを解放して、でその豚に乗り移らさせて、で、豚が2000匹ぐらい崖から、ね、なだれ落ちて湖に溺れ死んだ。でそれを、ね、豚飼いたちが見て、ね、もう怖がって、イエス様どうかここから、ね、出て行ってください、ね、まあ、そういうふうに言いましたね。本当に悪どい商売、汚れた商売で儲けをしている人たちというのは、福音が入ると、ね、その福音を伝える人たちを本当になんか煙たがる傾向があるんですね。このピリピの町の中においても、この、ね、占い女、ね、を持ってがっぽり儲けていた主人たちがいたんです。でそれでその占い女、ね、パウロは解放しました、ね、その占い女にとっては本当に救いだったんですけども、しかし人が、ね、救われると面白くない、ね、それまで人を縛っておきながら儲けをしている、ね、そういう汚れた商売をしている人、ね、まあ、豚飼いたちも、まあ、当時汚れた商売でした。汚れた商売をしている人たちというのは、福音が入ってくることを、ね、本当に嫌がって、もうこういう、まあ、一時的な邪魔、妨害、嫌がらせ、ね、そういったことを本当にこの神のために対して仕掛けてくるんですけども、でここで私たちは、ね、それの言いなりになったり、あるいは、ね、打たれっぱなしのまんまでいてはならないということをパウロはここで、ね、示すんですね。でそれで、まあ、この監守、ね、救われた監守は、ね、長官たちがあなた方は釈放するようにって、まあ、言いました、ね、あなたラッキーですね、たった一晩で、ね、解放されましたよ、さあご無事で、ね、出て行ってください、そういう思いで言ったかもしれないんですけども、ね、けれどもパウロはですね、この37節、ね、パウロは警備たちにこう言った。彼らがローマ人である私たちを取り調べもせずに公衆の前で鞭打ち、牢に入れてしまいました。それなのに今になって密かに私たちを送り出そうとするのですか。とんでもない、彼ら自身で出向いてきて私たちを連れ出すべきです。本当にここでも、ね、不思議ですね。パウロ、ね、パウロとシラス、ね、ローマ人だったんですけども、なんで鞭打ちの時に私ローマ人だって、解放してくれって、ね、鞭打ちは不当だって、ね、そういうことを叫ばないで、なんでこの時になっていったのか、これもまた不思議なんですけども、主のタイミングは本当に不思議です。もしかしたらパウロ、その鞭打ちに遭う時、もうローマ人だって主張する間もなく、ね、撃たれて、ね、その間もなく、ね、牢屋に入れられたかもしれません。でもそのおかげで牢屋の中の人々が福音を聞き、賛美を聞き、改心して悔い改めて、 大勢が救われて、このだけでなく監視もその家族までも、ね、もうがっぽりごっそり、ね、闇から光に解放されて救えと導かれ、パウロがこの一晩その牢屋に入れられたおかげで、ね、それが起こったんです。
あの使徒パウロは、福音の初めにエルサレムに行く時からその囚われ人になるその幻をたくさん見てるんですよ、他の人たちが。それで行ってはならない行ってはならないって言ってるんだけど、その囚われることによって神様の栄光の道が開かれるということを知っていたので、 彼はもうずっとね、人が何を言ってももう追い払ってその道にいたんですね。だから使徒パウロはあの時からもう知っているんですよ、自分がね囚われてそのことが起きてね、そしてローマへと行くということを知っていたので、多分ね囚われることでパウロこう思ったのか、今度新幹線ローマに行く新幹線、なぜかって言ったらね、囚われパウロが囚われることがどれだけもう栄光だったかって言ったらね、パウロのそのね討論者たちまでもやめた方がいいよっていうくらい反対だったんです。普通の人から知ってみると牢の中にぶち込まれるってこと自体が悪いこととして認識されている。だから主が見せてくださるその幻を間違って理解している、ね、ということなんだけど、使徒パウロはそれが自分が神様の栄光のためにね突き進んでいかなければならない一つの系統で、あ、第一の系統がエルサレムね、で第二の系統がここね、ということとして理解していったに私は違わない、ね、使徒パウロをこうちょっと研究してみるとなんかそんな思いがします。私だから、今言ってるのは私は自分でこう思ってるっていうことではなく、聖書に使徒パウロの初期段階の時にこういうことがあったよって言って皆さん今言ったら思い出したでしょ、そういうことだから、多分ねなんか迫害を受けることによって、ああ今度また系統の一つが開くということとして彼は理解していたかもしれない。でもそこでも全部ぶち込まれて、その中でなすべき技を全部なした。でその後ね、あんな尊たる福音をね述べ伝えて、そして勝利して出る時はね謝られて正々堂々と出るということによって、中にいる人たちには福音が完璧に起きたんです。でも外にいる人たちはまだ上っ面だったの、完璧というところで中の人たちはもうすごいことを体験してるから。ということは何か、ここで起きたね牢屋の中で起きたことを通してね外にいる人たちに神はね本当に全能なる神で、ご自分の民を自分の瞳のように守ってくださり、どんなことがあってもこんなに正々堂々たる、ね、形でこう達してくださる神だということを証しすることによって、そこに行ってシトバルと出会って福音に、ね、出会えた人たち、イエス様を主とした人たちにもう確かな信仰の確保、どんなことがあっても主は守ってくださっている、この覚悟だとかね、主の力を示してみんなの信仰をものすごく確かなものにしたことができたことは分かります、はい、
このパウロ無知に打たれて、でそれで取り調べをせずに格子の面前で、ね、この牢屋に入れられてしまった、なのに今になって、ね、密かに私たちを送り出そうとするのですかって、本当に堂々たるありさまですね。当時このローマ人には特別な市民権が与えられていて、こういう鞭打ちとか、ね、そういった本当に恥ずかしめを受けること、十字架刑とかそういったことはローマ人は本来そういうことはされないはずだったんですけども、でもしそれをなんか間違ってしてしまったら、もうそれなりの重い刑罰が、ね、それして しまった人に、例えばこの、ね長官たちとか、逆にパウロが訴えれば、もう訴えられたはずなんですけども、けれどもパウロは、ね、ただこの長官たちを呼び出して、ね、わざわざ出向いこのあちらから出向いて 私たちを、ね、連れ出すべきです、ね、そういうふうに言いました、ね、本当にこれ、パウロ自身ローマ市民権を持っていたというところと、またいろんな、ね、言葉を話せるということで、本当にこのパウロしか、ね、できなかったことなんですけども、この地の福音が廃れないように、このあとピリピンに残る生徒たち、この、ね、あの監視長とか、またその監視の家族、また牢屋の中で救われた人々、そして、ね、この紫商人ルディアや、またその他の兄弟たち、ね、彼らが本当にこれからの地、このピリピという町に住まうにおいて、本当に一切不具合がないように、ね、出て、行こうとしたわけですね、パウロたち、もしこれをしなかったらもうそのまま、ああやった、やっと解放されるんだって言って、もう命からがらピリピから逃れたとしたら、クリスチャンの名が廃れてしまいます。イエス様の名前が廃れてしまいます。キリスト信者というのは、あの世からなんか、ね、あの嫌がらせとか受けても、なんか悪いことをされても右の方打たれて左方ニコニコしながら差し出すのがクリスチャンではないんです。堂々たるありさまで、ね、神の子として、もしそういう不正、ね、あるいは怠慢、ね、この場合明らかにこの怠慢なんですね、あの長官たちの怠慢です。その怠慢に対して、ね、あなた方はこのことをしましたよ、ね、ということをはっきりと、ね、告げて、そして、ね、詫びを入れて、ね、でそれでこの時、ね、もう鞭打たれたんだから、もうカイザリに、ね、上訴したらもう絶対この、ね、長官たち立場が危ういことになるんですけども、パウロはそこまでしませんでした、ね、パウロ自身がその主導権を握って、ね、あなたはこんな悪いことをしましたよ、ローマ市民権の私を無視で打って、本来あなたにはこれこれの刑罰が課せられるべきですけれども、私は、ね、あえてそれを しません、ね、ということで、このパウロたち、パウロとシラスが一体本当にどういう人なんだろうか、噂によるとこの牢屋の中に閉じ込められていた時、地震が起こって彼ら扉が開いて、鎖も解けたよ、ね、けれども彼らだけでなく牢屋の囚人もみんな逃げなかったよ、一体この人たちの神様は何だろうか、本物だ、きっと、ね、このパウロたちのこの堂々たる有様でピリピから出ていったことによって、ね、きっと、ね、そのことが起きたでしょう。
素晴らしいなと思ってるのは、よくヨーロッパ初のこの、あの、まあ、ケイトが開いたわけなんですね。でヨーロッパ初のケイトがこんなこってんぱにも、あの神様はぶっちぎりで勝つ、ね、福音がぶっちぎりで勝つということが起きたので、あ、これはすごいなと私は思いました、
うん、ですから私たちも本当に、あらゆる機会を用いるべきなんです。たとえ牢屋の中に入れられるようなことがあったとしても、神様があえて、そういうふうにした、牢屋に入れられるようなことは何もしていないにもかかわらず牢屋にどうしても入れられざるを得ない状況になったという時には、その中で賛美するんです。その中で祈るんです。主を感謝いたします、あなたが導いてくださいました。そしてその牢屋の中で救いの働きを、ね、するんです。パウロは本当に牢屋の中で本当によくの働きしました、ね、獄中で産んだオネシモというものがありましたし、ですから牢屋の中に入れられたらその牢屋の中で伝えて、でそれで、ね、あのローマに護送中、このローマの兵隊たちもみんな、ね、パウロが福音のために牢屋に入れられているのだということがもう、ね、このローマ人全体に知れ渡っているというまで、ね、書きましたね。また、ね、カエサルに上訴しさえしなければ、ね、もうすぐに釈放できたのに、あのアグリパオとフェストという、ね、その偉い人はすぐにパウロを評価したんですね。本当にイエス・キリストというお方を伝えるために、ね、あえて、ね、牢屋の中に入り、またあえてローマ市民権を主張して、そして、ね、あなたのそのことは不当だって、そして、ね、解放、することもできたし、かといって、ね、ローマに護送中は自分はローマ市民権だからということを、それをもっと活用してカエサルに上訴するというローマ市民権の特権を活用して、でそれであえて牢屋の中に縛られたまま、ね、ということを、ね、それをしていきました。でそしてその過程で、その船が、ね、あの座礁して、でそれで船の中にいた200何十年間を、ね、ごっそり、ね、救いに導いて、ね、ローマに護送中、ね、そうなんですね。でローマに入った時も そのローマの国中で、ね、オネシモを、ね、産んで、で、そのオネシモの主人 ピレモンに対しても本当に素晴らしい手紙を書いて、で牢屋の中で、ね、エペソ書とかピリピ書とか、ね、ピレモン書とかテモテ書って、ね、素晴らしい手紙を書きました。本当に、パウロ牢屋の中に縛られながらして本当に自由に福音は縛られておりません。それを伝えていたんですね。
あのね、使徒パウロの素晴らしいところ、もうパウロ大好きです。私素晴らしいところは何かと言ったら、牢屋の中に行ってね、もう超自由だったっていうことなんですね。牢屋の中に いるでしょ。そしたら牢屋の中にいるパウロがそこにあの、こう会いに来る人たちを養って、その人たちがもうローマを変えるわけなんですね。だから牢屋の中に行ってローマを滅ぼした男が使徒パウロなんですよ、ね、もう素晴らしすぎる。で彼はね、彼の働きのほとんどが牢の中です。もうしょっちゅう捕まる、しょっちゅう鞭打たれる、ね、ちょっと転倒したなと思うとまだ捕まる。でほとんどの生涯を牢の中ということなんだけど、牢の中に行って何が起きたかです。素晴らしいこと。外に行ったら使徒パウロが会いたくない人も、会いたい人も、福音を伝えたい人も伝えたくない人もそこにいるんです。そこら辺にということなんだけど、牢の中は誰が来る？使徒パウロに本当に会いたい人しか来ないでしょ、ね、だから、わずらしいものに、ね、違うを割くことなく、もう本当に福音を述べ伝えることができた。どういうことだ？荒野に叫ぶ者の声がありって言ったでしょ。荒野何もない、何もない。でも叫んでいたらその声は伝わっていくわけだ。それで伝わった声がどういう声？ね、悔い改めよう、天国が近づいたっていう声だったんですよ。それを聞いた人たちが一人二人バプテスマのヨハネのところに悔い改めるために来たんですよ、ね、そしてバプテスマのヨハネを通して来たるべきイエス・キリストの道が整えられた、ね、イエス様の前掛けで彼の、ね、来るべき道を整えるために私は来たのだって言ったわけでしょ。でも彼が福音を述べ伝えたところはね、町じゃないんです。大きな人がいる通りじゃないんです。荒野だった。どういうことかって言ったら、荒野で福音を述べ伝えた時も荒野にその福音が必要な人だけが来た。悔い改めが必要な人だけが言ったことそれが伝えられて、ああ悔い改めに行こうって打たれた神の選ばれた人だけが来たんです。そして悔い改めることができたという、ほら似てるでしょね。本当に牢の中にいてね、そこには誰もいないね、そういう中に置いて自分に来る人だけに正しくこの福音を述べ伝えていたので、その伝えた福音がローマをね食っちゃった。だから使徒パウロは牢の中に行ってあのローマ帝国を食った人なんです。私たち一人一人もね牢の中にいるんだよ。どういうことかしら、彼は囚われて牢の中に正式にいるんだけど、私たちはね小物だから、その囚われてね、そういうことではなくて、罪の縄目が私たちを取って私たちに逼迫してね、そしてもう日も経ちも行かない、辛くて外にも出れない、そういう状況にこうあるじゃん。これ牢の中なんですよ。でその時に何でしょう、私も使徒パウロになる、知らずになればいい。もうそこで私がするべきことは悔いること、そしてこれを栄光化してくださる主を信仰で望むこと、それによって私たちもこの自分が閉じ込められているその牢のそのね門が開かれ、そして鎖が全部解き放たれて自由になる、そのような体験を私たちは人生の中でも幾度もあの知っていくということなんですね。だから今日の福音が言っていることは、キリスト者にとってあの苦難は苦難で終わらない、苦難はね栄光で終わるんです、ね、苦難は栄光で終わるということをしっかりと覚えて、ね、なんか責めがあった時にはもうそのまんま受け入れて、何をするかって言ったら神の前で悔いること、 で福音以外の責めが来た時には必ず罪が関わっているから悔いなさいと言いました。悔いること、悔いたことによって罪許されて解放されること、ね、解放されたことによって神を味方につけること、神を味方につけたことによってあらゆる人物ことが自分の味方になる、ね、そしてこのあらゆる人物ことが自分の味方になって、それだけではなくて動かない、ね、太陽も月も星も私の味方、ね、風も私の味方、海も川も私の味方、山も野原もそこにある全ての命が私の味方なんです。なぜ？私のために作られたから。私の権利を回復された時にそれらのものが全部私の味方になって、私がちょうど新命期で言ったその祝福の状態に入っていくわけだ、ね、私が出ても祝福、入っても祝福、ね、もう突破に来るとくぜこねばちもって言ったでしょ、ね、そして私の家畜も、ね、全てのものが、ね、祝福を受けるって書いてある、ね、祝福、私が祝福を受けるんじゃなくて私が祝福の人なので、私と関わるものが全部祝福を受ける、ん、こう言ったでしょ。상태が아닌건새끼도안낳는다。왜？내가축복이라。うん、私が祝福なんで、ね、私の家畜は、ね、私を祝福する、ね、実態を編み出すために、ね、一匹が一匹は産まない、もう二匹三匹を産むということを言っているわけなんですね。だから皆さんね、本当に責められたことをチャンスに逆転、こうひっくり返し、ね、これを、ね、もうしっかりとやってください。これできなかったらクリスチャンにやっても意味ない。なんか来たら、あ、これひっくり返してもう祝福に変えようという思いで、この祝福のね奥義を得て実践して、主によくやったと褒め称えられるね、皆さんでありますように。イエス様の皆によって祝福します。外お祈りします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの皆を褒め称え感謝いたします。主よ、ハーリスさんに今から仕事です。その仕事をあなたが祝福してください。イエス様に会って本当にどこにいてもイエス様のものとして立ち振る舞い、御国を来たらすことができますように。主を祝福してください。家において本当に御言葉と命の力によって信仰の先祖となることができますように、あなたが祝福してください。本当にイエス様に会ってよく育み育てられている弓をもっともっとイエス様のものとして美しく育てることができますように、主を祝福してください。今から行きますが、その道々をあなたが守ってくださいますように、入り出をあなたが祝福してくださいますように、イエス様の皆によって祝福しました。アメン。どうぞ行ってください。
はい、はい、じゃあもう語るべきところは語り尽くしましたので、はい、これからお祈りに入りましょうか。
今日も主が本当に必要な福音を与えてくださいました。では主の皆を呼ぶ者は皆救われます。私たちは本当に人物事、また私たちのこの家庭生活、また人間関係、この全てに主の救いがなければ私たちはもう身動き取れません。イエス様がその救いを正しく与えてくださいますように。そして救われただけではなくて、私たちが本当に勝ち得た人バオル国となることができますように、苦難を栄光に変えることができますように、この時間祈っていきたいと思います。では主の皆を呼びます。せーの、
主よ主よ主よ、
主は喜びます。しかし主はあなたを全てを敵として作り変えてください。私たちに分からなくても、しかし主はあなたを全てのことに、主は私たちは本当に目の前のことしか分からなくても、見えなくても聞こえなくても、しかし私たちはただあなたの道の中にしっかりと整って、あなたが本当に最後の道を一緒に歩もうとし、私たちの道に出られたら感謝いたします。それからもしっかりと整ってそれに確信を得て、そして雨に降ってください。
私は、また今日、主を、三木先生、また以来の私を、空を楽しく楽しく、主を、同じ恵みの話を。